聖書が開かれていると思いますので、ヨハネの福音書第20章を皆さんともにお開きいただければ幸いであります。ヨハネの福音書第20章、そして、今日のテキストとなっております19節と20節をもし許されればご一緒にお読みいただきたいと思います。19と20、よろしいですか。ご一緒にお読みください。はい。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。ありがとうございます。イースターと呼ばれております。あるいは復活祭、復活節と呼ばれておりますけれども、今から2000年前、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり死んで墓にいられた主イエスが3日後に生き返られたということを記念する日であります。こう言いますと、死んだ人がよみがえるなんてそんなことがあるだろうか、あるいはそれは精神的な復活なんじゃないだろうかと考える方もあるかもしれません。特に 2,3 年ほど前、千の風になってっていうような歌が流行りました。私たちは眠ってなんかいません、千の風になりましたという、そういうこの目には見えないんだけれども違った存在になって生きてるよという、大変この慰められるような歌ですが、何の根拠もございませんけれども、そういうような意味での復活なんでしょうか。それともあるいは弟子たちがキリストという人をあまりにも神格化して崇め立て祀って、そしてそういう作り話をこしらえてしまったんじゃないだろうか、こんなふうに考える方があるかもしれません。私は一つだけお答えしたいポイントがあります。それは著作の年代がはっきりと確定できる文書として公開書簡があります。その公開の書簡、紀元55年に書かれたもの、そしてその中で復活の見た人がたくさんいるという文章があります。紀元55年と言いますとキリストの十字架の25年後であります。もしその公開書簡、今で言うと新聞とかテレビとかそういうメディアを向けて書かれた公の手紙が、もし捏造の物語を、嘘っぱちを書いたとするならば、もうたちまちのうちに多くの人たちから袋叩きに遭うだろうと思うんです。違いますか。もし私たちが、何か嘘のことをテレビか何か報道したとするならば、そしてそれが嘘であるってことを発見されたならば、もうその報道局は、散々信用をなくしてしまいます。なんとかという局が事実を確かめないで報道したということで、もう皆さんがやっぱり、社長さんはじめ、誤って、そして社長さんが辞めてしまったということが先月起きましたね。あれと同じです。つまり、たくさんの他にも挙げることができますけれども、その事実が、彼らが復活ということを、ただ精神的な復活、あるいは誰かがこしらえ事として、もうずっと後になってから物語を作って相談して作ったということでは決してなくて、文字通りそれを見た人がいる。それも一人二人ではなくて500人余りの人と書いてあります。それらの人たちが見たと主張している。しかも見ただけではなくて、その復活の主張のために命を捨てた弟子たちがたくさんいる。もし私が、嘘のことのために、作り事のために命を捨てるなんてとんでもないことだと思います。その中にも復 活の事実の確かさということの一端を見ることができます。今日お読みいただきましたその日というところにまず目を留めていただきましょう。これは、ユダヤの杉越という一年に一番大切なお祭りのその最大の安息日の翌日、つまり今日の暦で言えば日曜日でありますが、週の初めの日ということになります。この日に主イエスが復活をされました。主は多くのグループに異なる形でご自分の復活を示されました。福音書が4つありますけれども、4つを総合しますと、この日だけでも5回主イエス・キリストが人々のグループに表されたことが示されています。これを権限と言いますが、まず未明に復活をされ、地震とともに墓石が転び去った出来事がマルコの福音書に記されています。それからその前の前の日、十字架にかかったわけなんですけれども、その時は安息日が近づいておりまして、十分なんて言いましょうか、死体処理ができなかった、時間がなかったのです。お分かりと思いますけれども、ユダヤ人の安息日というのは土曜日なんですけれども、厳密に言うと金曜日の夕方6時からが始まりです。一日の数え方が違うんですね。私たちと6時間ずつずれております。でこの数え方っていうのはユダヤ人だけではなくて、私たちが住んでおりました東アフリカ、アラブ諸国においてもそうであります。ですから私たちが今日の12時っていう時はいつも6を足したり引いたりして、6時とかですね、今日3時に会いますという時は9時に会いますと、いつもこう換算しながら皆さんとお話をしておりましたので、この時間の数え方っていうのは私にとっては非常に何て言いますか、親しみがある数え方です。つまり十字架にかかれたのは金曜日の午後3時です。よろしいですか。そしてその午後6時には安息日が始まってしまう。3時間しかない。で、安息日は仕事をしてはいけないという厳しいユダヤの掟がありますから、それまでに急いでその体を洗ったり、油を塗ったり、香料を塗ったり、それから包帯を巻いたり、いろんなことをして、そしてお墓に葬った。そして安息日は何にもしてはいけませんから、じっとしておりました。それで、その人たちが安息日が明けましてから改めて香料を塗るために、墓にやってきた時に、そこに空っぽの墓を発見し、そしてこの方々がイエスはよみがえったんだという天使のメッセージをいただきます。でその時はまだ会ってないんですけれども、そのうちの一人のマグダラのマリア、これが主イエス様に個人的に会った最初のことであります。それから他の女性たちも復活の主に同じ頃出会っています。午後になりまして、クレオパと呼ばれる弟子がいます。これは12人のインナーサークルではなくて、ちょっと外側のアウターサークルにいた人の弟子ですけれども、もう一人の弟子がエマオという道で行くときに主に出会います。これ4番目です。それからペテロがどっかで個人的に会っています。この詳しいことは分かりません。そして5番目、今読みましたのがこの出来事であります。10人の弟子、どうして10人なんでしょうか。これは教会学の生徒はすぐお分かりと思います。まず12名いたんですけれども、1人欠けました。誰でしょう。はい、イスカリオテのユダ。これはイエスを裏切って、そして自分でそのことを後悔して首を吊って死んでしまいましたから、もういなくなっております。もう一人、どうぞ大きな声で勇気を持って言ってください。はいはい、そうですね、トマス。トマスはどういうわけかこのグループから離れて、行きました。買い物しに行ったのか、友達を訪ねて行ったのか、あるいはイエス様がいなくなったことで悲しんで自分一人で思い巡らしをしたかったのか、理由は分かりません。トマスがおりませんでしたので、12-2で10人の弟子、それが、この出来事の背景であります。で、弟子たちは いたところと書いてあります。どこにいたんでしょうか。これは当然ですけれども、最後の晩餐と同じ建物であったと思います。最後の晩餐はどこで行われたかと言いますと、弟子の一人の、これも遠い弟子ですけど、マルコがいます。マルコの福音書を書いた、それのお母さんがかなりお金持ちだったらしい。大きな家をエルサレムの中に持っていた。それの2階の部屋を全部主イエス様の活動拠点として提供していたらしい。そこで最後の晩餐が行われました。そこの場所に彼らが集まっていたんですけれども、彼らはそこで何をしていたかというと、ガタガタ震えていたと書いてあります。ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書いてあります。ユダヤ人を恐れてと、どうしてと皆さん、いぶかるかもしれません。弟子たちみんなユダヤ人です。ユダヤ人がユダヤ人を恐れて何だろう。これはちょっと言葉が省略されています。ユダヤ人の宗教指導者たち、これが括弧の中に含まれています。で、この主イエスキリストを十字架につけてしまったあの宗教指導者たちが、その仲間がどっかに集まっているということを聞きつけて、自分たちのことも捜査にやってくるんじゃないだろうかということで、彼らは戸を固く閉め、鍵も閉めて中で震えておった。それだけではなくて、彼らはもうこのグループは、つまり弟子団と呼ばれる弟子グループは、もうだんだんもう尻すぼみになって解散してしまうんじゃないかという、そういう不安も持っていました。もう何よりもその証拠には、彼らの仲間であったクレオパッと、もう一人の弟子がさようならって言って行ってしまう。12人の一人であるトマスも、なんか理由告げないで、ちょっと私用事行ってくるって言って、ね、どこ行くんだ、ちょっとそこまで、わかりますね、都合が悪い時はちょっとそこまで、何のために、ちょっと用事があって、でみんなちょっと用事が、ちょっと用事、ちょっと用事で、だんだんだんだん一人減り二人減り、一体これどうなってしまうんだろう。主イエス様がいらっしゃる時は、イエス様を中心とした素晴らしい交わりがあり、結束があり、ね、それからはっきり言えば食べるものもあったわけです。どうしてでしょう。主イエス様をサポートするいろんな人たちがありましたので、食べ物をサポートしたり、いろんなことをしているけども、その中心の核がいなくなっちゃったわけですから、もう一人去り二人去り、多分サポートもなくなっちゃって、明日何食べようかというところまでだんだん不安になってくるわけです。不安とまた恐怖に襲われている弟子たちの姿ということをちょっと想像していただきたいと思います。彼らはその3日間を考えてみても、そのちょうど今、これが日曜日の夜としますね。そうするとその前の木曜日、3日前の木曜日に何があったかというと、そこで最後の晩餐をしました。そっから始まった激動の3日間というものを彼らはいろいろと思い出したり話したりしていたかもしれません。あの夜、ゲッセマネというその日で主イエス様と一緒にお祈りした。でも実際はお祈りしませんで、彼らは何をしたんでしょうか。少し発音が違うんです。お祈りではなくて、お祈りをしてしまった、ね、イエス様がこれからもう本当に最後の深刻なお祈りするんだから、あなたたちも一緒に祈ってくれ。はい、わかりましたって言って、返事だけは勇ましいんですけれども、もうたちまちのうちにもうこっくりこっくりして、イエス様が期待しているのにと三度も注意をされたほど、彼は役に立たない存在だった。そしてそのお祈りが終わって、この宗教指導者たちによって率いられているところの兵隊たちがやってきたときに、まあ私は死にまでも人やにまでも従いますと言った、一番最初に言ったペテロが少しは勇気を振るいまして、そして刀を振るって、一番先に来た男をスパーッと頭を二つに割るつもりだったんですけども、手元が狂って耳だけ切りまして、そこまでは勇気を表したんですけれども、彼はもう大勢が捕まえに、イエス、先生のイエス様を捕まえに来たということが分かると、もうたちまちのうちに逃げ出し、そして弟子たちももう一目散に逃げ出してしまった。大事なイエス様をそこに置いてしまった。それから夜通しの裁判が行われた。その裁判と並行して、なんとか様子を見たいということで、まあ 捕まらないように少し遠巻きにしながらイエス様に従っていった時にペテロが捕まってしまった。その女中さんに、あなたもあの一緒だった人でしょって言った時に、違う違う、そして三度も主イエス様なんか知らないと言ってしまった。あの苦い経験を彼らはずっと思い出していたことと思います。そして金曜日には主イエス様があの重い十字架を負わされて、そして十字架にかかってしまったこと。そのすぐ近くには女性たちがいたんですけれども、彼らはそこに行く勇気がありません。かといって捨ててしまうわけにもいかない、少し距離を置いてその十字架を見ていたことなどなど、彼らはその3日間に起きた出来事を思い出していたんですけれども、それは本当に彼らにとっては悲しい、あるいはトラウマと思われるような辛い出来事だったと思います。まあですから皆さん、この弟子たちのムードというものを考えると、もう本当にこれはですね、もう野球で言えばもうめった打ちにされてしまって、もうどうにもならないと言って、あのベンチでしょぼーっとしてるあのピッチャーのような気分ですね。そういう気分に皆さんなったことあります？私は一度あります。あの中学校の学芸会というのがありましてね、そして私は物好きにも数学クラブというのが入っておりまして、そして友達と二人で数学の二進法の研究っていうのをやったんですよ。中学1年生で、今のコンピューターで使われている0と1、0と1ってね、であれを皆さんの前に上手に演算をするはずだったんです、はずだったんですけれども、こうして立って、そして生徒たちの顔をずっと見たら、もうカーッと上がってしまいましてね、もう上手にできるはずの演算が一つもできないで、その友達も一つもできないで、途中ですごすごすごっと帰りましてね、そしてその私たちの学校のこの講談に地下室がありましてね、その二人で地下室にこの相互いに見合いまして、男性ですよ、女性じゃないです、そのちくまという男です。まあ、名前言って申し訳ないけど TBS の役員になった人ですだけどその男と二人で見まして、もう何の言葉も喋ることなくがっかりしてですね、その学芸会が終わるまでその地下室におりました経験があります。私たちが本当にがっかりして何にも物が言えない経験、そういう時ありません？弟子たちはまさにそうだったんです。その本当に落ち込むといえば徹底的に落ち込んだその時に主が現れてくださった。素晴らしいことではないでしょうか。ドアが固く閉じられていましたが、主が現れた。ドアの隙間からでしょうか。スリラー映画のようですね。どうしてそんなことが可能なのか、私には分かりません。パウロはこんなヒントを与えています。今持っている、私たちが持っているこの体とは違った種類の体だと。私たちが復活の時に持つ体はそういう体です。かといって全然違ってしまって、あの人誰だっけというような、そうでもない。あ、この人は田中さんとか中村さん、ごめんなさい、いらっしゃったらごめんなさいね、鈴木さんとか、相手が分かる程度にその特徴が残っていると思います。なぜ主イエス様はその手と脇腹を刺したと書いてあるでしょ。その手には何がありましたか。あの釘でもって刺された残酷なローマの兵隊の傷跡が生々しく残っていたと思います。脇腹を示されたと書いてあります。何がありましたか。あの最後に十字架に書いてこと切れた時に、あのローマの兵隊たちが槍でもって刺した、その傷跡があった。ですから復活の体というのは今持っているシステムとは違うシステムだけれども、特色は残っている。主イエス様はそのようなお方としてご自分を表しなさった。ルカによる福音書はこれにさらにですね、ご自分の足元書いてある。足を示されたっていうのも 大事なことですね。特に日本人にとっては大事です。わかりますか、ね、足がなかったら何でしょう。これイエス様の幽霊じゃないか、お化け、まさか。だからイエス様ちゃんと、その中には疑り深い日本人もいるかもしれないと思って、足もちゃんと示された。そこにもおそらく傷跡が残っていたと思います。主イエス様がその弟子たちに向かって第一声は何だったか言うならば、平安があなた方にありますように。ちょっと長たらしいですね。本当に長たらしい。日本語で挨拶すると、平安があなた方のにありますようにと、平べったい感じなんですが、これ英語で言うと Peace be unto you、 Peace unto you です。もっとおそらくイエス様はヘブル語に近いシャロームという言葉を使われたと思うんです。あなた方に平和がありますように、シャローム。でこれはシャロームっていうのは、これは普通のこんにちは、おはようございます、こんばんはの挨拶です。ですから普通の状況でもシャロームって言うんですけれども、この時にはただこんにちは、こんばんは、さようならの意味ではなかったと思います。なぜ？不安に満たされているところの弟子たちですから。あなた方不安に思う必要はないよ。ですからイエス様はここにシャローム、あなた方にという言葉を強調しておっしゃった。平安があなた方にあるように。イエス様は私たちが特に不安の中に満ち、あるいは恐怖の中にとらわれて、どうしようかと迷いの中に、疑いの中にあるときに、主イエス様はご存知であって、平安があなた方にと語ってくださるお方です。弟子たちはその主のメッセージによってどんなに喜んだことでありましょうか。この20節を見ますと、こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだとあります。今日はこの最後の言葉を今日の説教題といたしました。弟子たちはという言葉は何を象徴していますか。先ほども言いましたように、不安の中にある、恐怖の中にとらわれている、迷いの中にある弟子たちであります。私たちもこの複雑な社会の中において人生をたどっておりますと、いろいろな不安、恐怖というものに襲われることがあります。特にこの不況な時代の中にあって、今もうリストラをされてしまった、仕事を探そうにも仕事が見つからない、どうしようかという不安、そういった悩みを私も先週ある方から伺い、本当にこれはもうどういうふうに答えたらいいんだろうかと思うような、共に一緒に戦いましょう、お祈りしましょうとしか言えない、ものであったことを思いつつ、私たちの中にあるさまざまな不安、恐怖、あるいはさまざまな迷い、私たちはまずそのことをこの弟子たちはという言葉の中に認めたいと思います。それを包んだり隠したり強がったりするのではなくて、主よ、私はこんなことで不安に思っています、辛いです、悲しいです、怖いです、ということを弟子たちのように正直に申し上げたいと思います。主を見てという言葉の中に意味されていることは何でしょうか。私たちはキリストをどう見るかということによって、私たちの在り方というものが変わってくるということであります。キリストを単なる偉大な聖人、あるいは良いことをたくさん教えた教師、あるいは神のメッセージを伝えた預言者と見ることもできましょう。それも事実でありますけれども、それだけでは私たちはキリストを見たことにはなりません。彼は私たちの罪を負って死んでくださった救い主であり、 そしてよみがえって今も生きておられる主、そして私たちのすぐそばを歩いて励まし導いてくださる主、復活の主として彼を見るときに、私たちの人生は変わってまいります。弟子たちは主を見て、この朝皆さんこの主をどんな風に見ておられますか？いや、そんな一生懸命見ようとしたってどこにあるんだろう、ね、教会って不思議だね。どこにも拝む対象ないじゃない。どっち向かって拝んだらいいだろうか。目には見えませんけれども、ペテロが、この経験をしたペテロがその後の弟子たちにこういう言い方をしています。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。聖霊というお方によって、私たちは目には見えませんけれども主イエス様がそばにおられる、すぐそばにおられるということを信ずることができ、あるいは感じることができ、祈ることができ、励まされることができます。弟子たちは主を見て、そしてその結果は何でしょうか。喜んだと書いてあります。この喜んだっていうところ、ある訳は喜びに満たされたと訳しているところがあります。喜びが爆発したとも翻訳しているところがあります。私たちが持っているところの喜びというものは何によって与えられるものでしょうか。出来事によって与えられる喜びというのは、出来事が終わればもう過ぎ去ってしまいます。スポーツの好きな人が自分のひいきのチームが勝ったと言って喜んでも、まあせいぜい1日ぐらいでしょうね。ああ WBC 勝った、よかったねって言っても、まあ大体1日ぐらい喜んでればそれでいいのであります。こんな出来事があった、あんな出来事があった、喜び、それは終わってしまう、出来事とともに終わってしまいますけれども、この喜びはそういう出来事によって喜んだということではなくて、お方によって喜んでいる、関係、その方の存在によって喜んでいる。引き慣れで言いますが、迷子になってしまった子供が、もうどんなに泣いてもわめいても、おまわりさんが斜めすかそうとしても泣き止まない子供が、お母さんを見たらピタッと泣き止んで、お母さんと一緒にいれば何の不安もないでしょ。それが関係によるところの喜びです。あるいは結婚ということもそうであるかもしれません。いや、そうでもないという人もいるかもしれませんが、そうでもない人はどうぞ結婚カウンセリングでよく学んでいただきたいと思います。この人がいるだけでいい、ね、何がなくてもいるだけでいい、これが本当の関係による喜びでしょ。フランク永井さんじゃないけど、そばにいてくれるだけでいい、これでいいんですよ、ね、イエス様という方も本当にそうなんです。そばにいてくれるだけでいいんです。主を見て喜んだ、それは一時的なわっと終わってわっと終わる喜びではなくて、ここでは継続的な言葉が使われています。弟子たちはずっと喜んだ、いい言葉ですね。私たちはこのイースターの時にもう一度この3つの言葉に心を止めて考えましょう。弟子たちはという時に、自分の弱さ、寂しさ、助けなさの実態をありのまま見つめ告白するという第一ステップです。主を見て、死に私たちの罪を全部背負って死んでくださった主、よみがえって今も生きておられる方を信仰によって見つめたいと思います。そしてその結果として与えられるところの喜びに満たされた日々を送りたいと思います。どうか皆さん、この1週間出会う人ごとに、何かあなた少しおかしいんじゃないのと思われるくらいニコニコと歩いてください。この間外国から帰ってきた人が思いました。外国ではみんな人々が知らない人でもニコッと笑ったり、 すれ違う時にニコッと笑う、日本ではニコッと笑うとこの人変じゃないと思われるので、すごいカルチャーショックを感じたとおっしゃっておられました。私たちはおかしいと思われてもいいからね、道行く人たちに笑顔を差し向けたいと思います。本当に喜びに満たされた主イエス様と共にいることのゆえの喜びに満ちた一週間と一生涯を送りたいと思います。お祈りをいたします。弟子たちは主を見て喜んだ。ありがとうございます。私たちのようなもののためにその身代わりとなって死んでくださったイエス様、そしてそれが私たちの救いの完成のためであることを示すために生き返って、今は目には見えませんけれども私たちのそばにあって、いつでも私たちの伴侶となってくださるイエス様、あなたをおいで感謝いたします。この一週間もいろんな山や坂や悲しいことや辛いことあるかもしれませんけれども、あなたが共にいてくださいますからありがとうございます。弟子たちが主を見て喜び続けたと呼ばれる生涯を送らせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。